今日は詩編の22編です。このところには苦しみの中の叫びが記されてあります。一節を見ますと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉が出てきます。これはイエス・キリストが十字架の上で叫ばれた言葉と全く同じになるわけです。これは偶然ではありません。この22編はメシア予言、苦難のしもべの予言とも言われている詩編であるわけです。キリストが十字架で受けられたあの苦しみ、それはもう言葉に言い表せないような苦しみであったと思います。しかし、キリストが私をお見捨てになった、私たちの身代わりとなって代わりに捨てられた、そのことによって私たちは私たちの一切の罪を許していただき、また私たちは神の子となることができたということです。ですから、このキリストの十字架なくして私たちの罪の許し、また救いっていうのはありません。十字架にかかってくださったからこそ私たちは救いに預かるものとなったということです。そして6節のところを見ると、私は虫けらです、人間ではありません。まさに十字架に貼り付けになったキリストの姿はもう本当に人の姿を呈しているようには見えないほどの、もう無残な姿であったと思います。それは人のそしりの的、民の蔑みの的となった。人々は7節を見ると、口を尖らせ頭を振ります。本当にその十字架の姿を見たときに全く救い主とは思えないような姿であったわけです。そしてそのあざけりの言葉は8節に出てきますが、主に身を任せよ、助け出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだからとあるわけですけれども、お前がキリストならば十字架から降りて俺たちを助けてみろと強盗の一人も叫びましたけれども、人々はあざけり罵る、そこには神の子の姿はなかったということであるわけです。14節には、水のように私は注ぎ出され、骨は皆外れました、心は蝋のように私のうちで溶けました。本当にその十字架にかかっている時のイエス様の心はどうだったんだろうか。もう水のように、そして蝋のようにもう溶けて流れてしまう、もうそのような形をとどめないような、もう哀れな姿であったということを思います。そして18節のところに、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。これはあのローマの兵隊たちがイエス様の着物を剥ぎ取った、その下着はもう縫い目のないような衣であって、それを兵士たちは裂かなかったわけです。くじ引きにして誰のものにするかということを決めた。このことがまた成就しているということを私たちは見ることができるわけです。そしてまたイエス様は決して父なる神様を呪うということはなかったわけです。22節に、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しますという言葉が出てきます。あの苦しみの中にあっても決して父なる神を呪うことはなかった。もちろん自分を十字架につけた人たちでさえもこのあざけらなかった。むしろ父よ彼らをお許しください、イエス・キリストはそのように祈られ、そしてまた神を褒めたたえるという方であったわけです。ですからこそ23節に、主を恐れる人々よ、主を賛美せよ、ヤコブのすべての末よ、主をあがめよとあるわけですけれども、苦しい時、辛い時、私たちは賛美するっていうのはなかなか難しい。しかしあの十字架の上でイエス・キリストは父なる神様に栄光を着せられた、そのことを私たちは覚える必要があると思います。それは25節のところに、大いなる会衆の中での私の賛美はあなたからのものですとあるわけです。私の賛美はあなたから、神様からその賛美が来る。なぜならば全能の神様は すべてのものを作られ、また支配し、また私たちの命をもその手の内に握っておられる。ですから私たちはこの神様を信頼して、またすべてを委ねて、そしてそのところから実は賛美が生まれるということであるわけです。3節のところには、けれどもあなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美です。本当にそれは永遠に変わることはないということです。私たちの境遇、状況っていうのは変わります。栄える時もあれば、また本当に落ちぶれて、惨めになってしまう。しかし、神様は変わることはありません。そしてやがて私たちは神の御元に引き上げられることができるということであるわけです。26節のところに、どうか貧しい人々が食べて満ちたり、主を求める人々が主を賛美しますようにと、本当にこの神様を求めて、そしてまた主が飽きたらしてくださる、この希望を持って私たちは賛美するものでありたいと思います。そしてまた27節には、これはイエス・キリストの再臨、地上の千年王国の姿が語られています。地の果てのすべてのものが思い起こし、主に帰ってきますように、国々のあらゆる部族もあなたの御前にひれ伏しますように、やがてそのことが地上において起こる。今はそれぞれの国々があるわけですけれども、やがて真の王、再臨のキリストが地上に降り立った時に、そのところから千年王国が築き上げられる。28節には、王権は主のもの、主は国々をすべておられますとあるように、キリストがこの地上のものをすべて治められる。そして29節には、地の裕福なものは皆食べてひれ伏し、地理に下るものも皆主の御前にひざまずきます、自分の魂を生かすことができないものもとあるように、すべてのものがこのキリストの前にひれ伏す。やがてその時が来る。私たちはそのことを信じて、信仰によって生かしていただきたいと思います。31節の終わりには、主の義を告げて知らせます、主が義を行われたからです。私たちはこのイエス・キリストを信じて救われた。それは主が義を行われた、あの十字架の上で一切の私たちの心の負債、重荷を払ってくださり、そしてまた私たちに永遠の御国の世継ぎとしてくださった。これが神の義であるということです。私たちはこのことを信じ、そしてまた神の栄光に預かることができる。その希望を持って生かしていただきたいと思います。